社労士市川の人事労務の豆知識。皆さんこんにちは。社会保険労務士の市川めぐみです。杉並区荻窪にてバラスト社会保険労務士法人の代表をやっております。この番組は経営者、人事、労務担当の皆さんに役立つ人事労務の情報を明るく楽しくお届けいたします。2026年4月27日配信分です。さて、今回はですね、ちょっといつもと変わってるかもしれませんけれども、まあ、人事制度の話をしたいなと思っております。まあ、人事労務の豆知識の割には労務の話題に振り切っているこの番組ですが、一応人事労務の豆知識ということで人事の話もね、していこうかなと思っております。人事制度って最近なんかまたよく聞くようになったなというのがありまして、まあ、たまたまかもしれませんけれども、人事制度ってそもそも何かって言うと、等級制度と評価制度と賃金制度の3つを指すそうなんですね。で、言葉の定義として一般的に言われているのは、人事制度というのは等級制度、評価制度、賃金制度というものがあるわけですね。で、この3つってね、どういうふうなつながりになっているのかと言いますと、まず労働者側の目線から行きましょうか。労働者側の目線からすると、まず評価制度っていうのがありますね。目標管理シートとか書いて、目標設定して、で、それをね、四半期なのか半期なのかわかんないですけど、やって、で、面談があって、まあ、それで等級が、で、それでその評価が決まりますよね。で、その評価によって、等級っていうものがあって、そこにこう当てはめられるわけですよ。で、あなたのグレードはいくつですよ、みたいなことが、ここで等級制度というものがあって、そこに当てはめられる。で、その等級制度でどのくらいだったらいくらっていう風に賃金制度に結びついているので、要は評価によって等級が決まり、その等級が決まったことによって給与の単価が変わる、まあ、単価が決まるっていうのが、その労働者側の人から見た人事制度ですね。で、会社側からしてみると、まあ、ぶっちゃけ逆のルートなんですよね。まず、給与いくら出すかっていうのを決めるためにですね、等級制度っていうのがあって、まあ、その、こういうことができる人にいくら出しますよとか、まあ、こういうような人になってほしいなとか、こういう人材に対しては給与いくら払いたいねとかっていうふうに、その、給与の分配を決めるんですよね。要は等級によってそこに賃金を当てはめていくと。で、その等級をどうやって決めるかって言ったら、まあ、評価制度みたいなのを実施して、この人はどの等級であるべきなんだっていうことをこう確認するための、まあ、そういうような制度なわけですよ。で、まあ、これまとめてしまえば、要は、仕事を評価して、それを等級に当てはめて、報酬いくら出すのかっていうのを決める、その、どんな仕事をしたらいくらもらえるのか、っていう計算式みたいなもんなわけですね。で、この労働契約っていうのは、そもそも労働に対して報酬を支払うっていう契約なわけですよ。だから労働者側にしてみれば、たくさん働いて、で、まあ、給料もらうわけですけれども、単価って、要は時給単価で決まるわけですね。月給の方だって何日働く、何時間働くって決まっているんで、こう、時間に落とし込めるわけですよ。なので、あくまでも労働の単価っていうか、まあ、単位っていうのは時間なんですよね。だから、1時間に対していくらもらえるのかっていうのは決まっていて、そうすると、たくさん働いた方がいっぱいお金もらえるじゃないですか。だけど、所定労働時間っていうのは決まってますし、まあ残業っていうのは皆さんあまりしたくないという前提でやってますから、まあ時間数は決まってるわけですね。そしたら給料を上げるには単価を上げるしかないわけですよ。で、その単価の決まり方っていうのが、大体の会社ブラックボックスなわけですよね。賃金で、そのブラックボックスをなるべく透明にしようという結果がこの、まあ、いわゆる人事制度っていうものなんだと思うんですよね。こういうような評価があって、このぐらいの仕事をしたら、いくらもらえますよ。単価がいくらになりますよ。だから、頑張ろうねっていうような、そういう制度なわけですね。で、そう考えると、非常にまあ、お互いにとって、いい制度なわけです。まあ、こういうようなことができたら、あなたの給料はいくらになりますよっていうのをあらかじめ明示しておくわけですから、働く方も働きやすいというか、まあ、働く方も給料を上げるためにはこういうことやればいいんだなっていうのがわかりやすいし、働かせる側、会社側もこういうことをできる人が何人欲しいとかっていうふうに考えられるので、まあ、労使双方にとっていい制度な、まあ、 はずなんですよね。で、すべての会社にこの制度があるわけではもちろんないですね。結構大きな会社は大体普通にありますけれども、中小零細、結構小さい会社はなかったり、形骸化してたりとか、一応あるはあるけど、なんだかよくわからないみたいな、あんまりうまく使えてないというケースが、まあよくあります。で、特にちっちゃな会社、できたばっかりの会社とか、まあ、まずないですから、会社がこれを導入しようと思うときってやっぱりきっかけがあるんですよね。で、やっぱり私どももね、そろそろ人事制度とか考えててっていうような話も聞いたりしますけれども、大体の理由は3つぐらいになっていて、まあ、そろそろうちにも必要かなっていうふうに思ったっていう、その漠然と人事評価制度というものはそもそもあるべき。で、ね、その社長一人一人人間違いますし、今までいた環境が違うので、人事制度があることが当然だと思っている人たちにしてみれば信じられないかもしれませんけれども、なくても別に普通の世界もいっぱいありますので、ですが、あって当然、っていうふうに思っている方が開業、まあ起業してしばらく経つと、そろそろうちにもこの制度を入れておくべきだろうっていう、そのあるべきものをやるというような理由で人事制度を考え始める方もいらっしゃるなというふうに思ってます。で、それから給与を上げたいとか、まあ今、給料を、そろそろ上げてあげたいなって思うんだけど、根拠がなくて、どうしようと。なんか、今の今月のこの売り上げだったらいくらボンって上げられるけど、来年どうなるかわからないし、となると、だけどやっぱり頑張ってくれてるから、それの評価としてこんだけ上げたんだよっていうふうに言いたい。だから、その説明の根拠が欲しいっていうような、その、うまくいっていて、給与を上げたいけれども、その給与をどのくらい上げてもいいのかっていう根拠の元にしたいので人事制度が作ってみたいなっていうような話。それから、まあ、そこそこやってるところで、今払いすぎてる人と、もうちょっと払ってもいい人が絶対にいると。で、なんでこの給料になってるのかいまいちわからないっていう人たちが結構いると。で、それをなんとか、こう、正当に戻したいけれども、根拠がないと。だから、こういうふうな根拠で、うちは給与を計算してますよっていうのを、まず明示したいっていうような、その、三つぐらいに分かれるかなと思っているんですね。ただ、最近ちょっとこれ聞いた話ですけど、最近賃上げの圧がすごいじゃないですか。初任給どんどん上がってるし、若い人とかね、すごい高いですよね。で、初任給上げないと人が取れないとか、最低賃金どんどん上がってるとかっていうような話があるのに、原資、その給与を払う元になるお金っていうのは決まってるわけですよ。稼ぎがあって、いくらぐらい経費で使っていて、で、原価で使っていて、で、余ったその粗利の部分をこうね、みんなでね、分配していくわけですけれども、で、その分が決まってるわけじゃないですか。で、そうすると、初任給を上げなきゃいけないというと、今いる人たちの給与をどうするかっていう問題が出てくるわけですよね。やっぱ初任給が上がるわけですから、基本的には上げてあげないといけないと。ただ、今もらいすぎてる人とか、今すごい高い人を何とかしないと、お金がないっていうような理由もあって、ちょっと一旦見直したいっていうようなニーズも増えているらしいです。ということなんですけれども、まあ、ここからちょっと私の本音なんですけどね。私実は人事評価制度ってすごい恨みを抱いておりまして、嫌いなんですよ。で、これなんでかっていうと、もうこれすっごい個人的な話なんですけどね。前に私人事評価制度が理由で会社を辞めたことがあって、で、今あるあるの話ですよ。評価制度があって、等級制度があって、賃金制度に結びついてた会社なんです。で、もう絶対評価で評価します。その相対評価じゃなくて、あなたの頑張りをそのまま評価しますっていうのがもう入った時からずっと言われてたんですよね。で、まあ、当時ね、就職氷河期世代ですから、私も、もうかなり安い金額で、まあ、すごい頑張ったんですよ。で、こういうような目標設定をして、それをクリアしたら、このくらい上がるっていうのを、もう、結構上司とはね、上司にはよくしてもらってたので、上司といろいろ話し合って、じゃあ次のね、来期、市川の給与をこんだけ上げるためには、お前はこれだけしなければいけないみたいな、わかりやしたやりますみたいな感じで、結構ちゃんと評価シートを作って、で、ちゃんとクリアしたんですよ、私。そのね、上司も、まあこれでもう全然大丈夫みたいな感じで、まあいくら上がるかな、ぐらいの感じでいたら、 結局上がんなかったんです。でその理由がそこに書いてないことで、等級制度にも評価制度にも書いてない、全然関係ないことができてないって言われたんですね、いきなり。でそれなんでかっていうと、その一番上の役員、最近入ってきた役員の人から言われて、もうどうしようもなかったっていう話なんですよ。でもはっきり言って、その時その会社すごく良くなかったんです、売上が。で私が入ってくる直前まではすごく良かったのに、ちょっとね、傾いてたんですよね。だからすごくいい時に作ってしまった人事制度で、下降気味の従業員たちをカバーできるわけがないんですよ。そんなのね、当たり前の話じゃないですか。すごくこうどんどん伸びている時に作ったものを、会社の勢いが衰えた時に全く同じ制度が運用できるわけがなくて、いやー、なんか今喋っててね、年金制度をうっかり思い出しちゃいましたけどね早めに方向転換しないと、そういうふうに現場でわけのわからない理由をつけてひん曲げないといけないわけじゃないですか。で私今でも思うんですけど、あの時お前の評価はこれでいい、そういう評価にはなったけれども、今会社がこういうような状態で、関節部門の、人事事務の人の給料を上げるっていうような経営判断ができなかったから、諦めてくれって言えば私多分辞めなかったと思うんですよね。いや、それはもう本当に気持ちの問題だったんですよ。で、お前がやってなかったのが悪いっていう評価で、それってもう今後どういうふうに頑張ったって後出しじゃんけんで絶対に勝てないってことじゃないですか。で、それで会社辞めたっていうのがあって、今でも嫌な思い出として残っていて、だからもう人事評価制度っていうのはうまくいかないっていう思い込んじゃってるところがあるんですよね。ただそうは言ってでもね、でも結構そういうようなことって起こってると思うんですよね。私だけじゃなくて、いろんな人がそういう目に遭ってると思うんですよ。で、それでも、まあ私みたいに短絡的にパッと辞めちゃうみたいな人も少なくて、文句を言いながらね、頑張ってる人ってすごいたくさんいるんじゃないかなというふうに思います。で、ただ、やっぱ社労士をやっていて、やっぱりこう思うんですよね。やっぱり必要なんですよね。人事評価制度、人事制度っていうのはあった方がいいとは思うんですよ。で、それはさっきその皆さんがお悩みになっている給料をどのくらい上げたらいいのかが、ちょっと判断基準を持ちたいっていうような理由ですごく必要な制度だとは思います。なので、どこかで導入しようとすると思うんですよ。でね、調子のいい会社はね、それ気をつけてもらいたいなと思うんですけど、どんどん上がるようなね、制度を作るなと思うんですけど、ね、まあこの制度を導入しようとすると、高いんですよ。高くないですか？人事評価制度って、社労士の単価からすると、ちょっと異次元の金額なんですよね。社労士業界ってなんか安いんですよ、結局。単価が。だから、就業規則作成でうち30万からって言ってやってますけれども、30万でも、全然いいぐらいのコンサルティングしてるつもりなんですけど、やっぱ高い方なんですよね。だけど、人事制度。で、人事制度もやっぱり社労士事務所に相談してきていただく場合って、こうすごく予算がそんなにこう高く考えられないみたいなんですよね。で、コンサル会社さんとかの人事コンサルの会社さんの単価って見ると、もう安くても200-300万、じゃあその払えますかっていう、そういうところからなんですよね。まあ言ってしまえば月に20-30万ずつぐらいみたいな、そういうようなイメージなのかなと思うんですけど、結局、じゃあ人事評価制度っていうのがそろそろ必要だなって思った時に、もう考えて、なるほど、このくらい金額がかかるんだなというふうに思って、もう少し後にしようっていうふうになっているのが多いんじゃないかなみたいに思ったりとかしてます。あとは構築した後で結局運用やるのは会社なんで、なーなーになって消えちゃったりするケースも結構あるんですよね。で、あと、せっかく評価してるのに、部長とか課長とかが評価して上の方に上げた時に、こう社長とか役員とかが、いや、見てるとあいつ結構頑張ってるし、とか、いや、あいつこの間なんかミスしたし、とかって言って、なんかいじっちゃったり、そういうようなこととかもあって、そうすると、こう、あるけれども、うまく使われてないという風になるわけですね。ね、これ、こういうのもあって、私どうしてもこう、あんま積極的にはやってなくて、まあ、 ご相談されても、いや、うちに頼んだとしても、どうしたって100万以上はかかりますよ。それでもいいですかみたいな。なんかすっごいやっても様子良くなさそうなことをいっぱい並べ立てた上にそのくらい取るよって言っちゃうから。だからいつもこう、仕事が来ないんですけど、ここまで自分考えてるのに、やればいいんじゃないかなって最近思って。いや、考えてみたら自分の思うように一回作ってみようかなって思うんですよね。漠然とした考えを持っている人っていうのは、例えば、なんだろうな。なんか、こういう風にしたいんだよねっていうところが明確になっている方って、まあ、あんまいないわけですよね。そういうご相談がある場合って。で、どういうシステムがあって、うちからはどういうシステムを提供できて、それは、今の自分の悩みを解決するのかどうかっていう判断がをされるわけですよね、皆さん。なので、こう、だったら私は自分なりのこういう風にすれば現実的で、うまく使えるんじゃないかな、みたいな制度を作ってみようかなっていう風に最近思い始めたというようなところでございます。で、ちょっとね、次回に回そうと思うんですけど、こういうのがいいと思うっていうのは、要点だけ言うと、まず評価制度と賃金制度っていうのを連動させるかどうかから考えた方がいいと思うんですよね。で、賃金制度、まあ、給与を決めたいから評価制度を決め、人事制度全体を構築したいっていうような話だと思うんですけど、まずじゃあ給与はどういうふうに出すかっていうところと、どういう人を評価するかっていうのはちょっと一旦分けて別々に考えて、そこをどのくらい連動させるかはまた別の話として、もう一段階考えるべきなんじゃないかなというふうに思っていると。で、結構年功序列ってで、まあ、年齢じゃなくて年次ですかね。年次でこう毎年上がっていくみたいな制度も私は悪くないと思いますし、あとやっぱりどうしても市場の原理っていうのがすごい働くじゃないですか、採用活動って。で、そうするとこの金額をずっと維持していくっていうのはまあ無理で、できっとこう今後まあ上がっていくでしょうけれども、最低賃金も上がっていきますから、上がっていきますけれども、それはそれとして元としてある程度、なんて言うんでしょう、下げるのは非常に難しいんですよね、今の日本の制度はね。下げるのは非常に難しいですけれども、その賃金テーブルをどのくらい変化させるのか、少し上げていかなきゃいけない時期って来ると思うんですけど、その上げ幅みたいなところは、まあ、どのくらいで見直そうか、みたいなような、そういうその見直しのタイミングみたいなのもつけていくといいんじゃないかなと思ったり、あと、プロフェッショナルとマネジメントは、こう、完全に分けるべきだと思うんですよね。なんか、こう、うまく、なんか、そういうふうに、大体なってますけど、でも、こう、ルートとして、もうやりたいことが違うじゃないですか、皆さん。だからもうそこでその人のキャリアのどう考えているのかっていうところをしっかりと把握して、で、マネジメントができる人がどのくらいいて、実際に手を動かす人がどのくらいいて、手を動かす人はどういうようなことが目標なのかみたいな、そういうことをこう抑えていくっていうところが必要なんじゃないかなっていうふうに思ったりしてますね。あと結構ジョブ型的な考え方は私は好きで、その今、やっぱ日本ってこう、移動が当たり前なので、部署間の移動が当たり前なので、部署間移動して素人になっちゃうと給料が下がるっていう制度はまあ無理なんですよね。だから何ができるかで決まるんですよ。給与が、何ができるかで給与が決まるっていうのが結構日本の多い等級制度だと思うんですけれども、でも今ね、何をやるかっていうか何をやっているかで決めないとやっぱりどうしようもないよなと思って、いて、でこれだけの給料をキープするんだったら少なくともこのぐらいのことはやってもらわなきゃ困るっていうところをこうはっきりとさせるっていうのが必要なんじゃないかなというふうに思っていたりしております。まあそのあたりの話はまた次回、お話ししたいと思います。はい、ということで今回はここまでです。この番組は分かりやすさと楽しさを重視しております。あくまで一つの考え方として何かヒントになれば幸いです。もっと詳しくという方はお気軽にご相談ください。バラスト社労士法人では労務管理のご相談やアウトソーシング、セミナーの講師などお受けしております。初回無料相談もございますので、社労士を探しの会社様はぜひ一度お問い合わせください。それから千葉県流山市のオフィスにて今パートさんを募集しておりますので、いい方いたらご紹介ください。お相手は社会保険労務士の市川恵でした。また来週もお楽しみに。ありがとうございました。